ここからは自分の身に起きたちょっと嬉しい話、ちょっと頭にきた話、ちょっと判断に困ってる話について話していく、ちょっと聞いてよのコーナーです。今日はこんな話、ちょっと聞いてください。なんて言いますか、このところはやたらとね、何でも電子化することがいいことみたいに思われている気がしますよね。で、確か大阪関西万博の会場内では何でも現金が使えないようになっているって話ですけど、これ本当でしょうかね。まあ、スマホ決済だけじゃなくクレジットカード決済もできるっていうんだったらいいんですけど、スマホ決済しか使えないっていうんだったらちょっと困っちゃうなって思いますね。まあ、ついでにっていう話でちょっと申し訳ないんですけどもね、そういえばその万博会場近くの駅そば、普通のね立ち食いそばみたいなそば屋で提供されるそばが2300円だかするそうですね。観光地なんかでね、ちょっと高めの値段設定がされるってことはよくありますけども、たかだかそばが1杯2300円っていうのはあまりにもぼったくりの価格なんじゃないかなと思いますよね。もう本当に足元見るのもいい加減にしろよって言いたくなる値段設定ですね。なんかね、そばに肉が入ってるからとかなんとか言ってましたけど、肉がちょっと入ってるくらいのそばが2000円以上するってやっぱりぼったくりですよね。というのはいいとして、まあ、とりあえずこのところはね、お金に関しても何にしてもね、なるべく紙を使わない、電子化するのがいいっていうことになっていますよね。ああ、そういえばその大阪万博ではね、紙のパンフレットっていうものもなくなっていて、スマートフォンで QR コードを読み取ってみるとか言ってましたけどもね、紙のパンフレットっていうのも、まあ、その時の思い出の品になるものの一つですし、なくさない方がいいんじゃないかなと思いますけどもね。でそれにスマートフォンのバッテリーがなくなってしまったらね、パンフレットを見ることもできない状態になってしまうっていうわけで、やっぱり不便だと思います。そうなんですよ、結局のところ電子化されて利便性が増すかといえば、むしろ僕はね、不便になることの方が多いと思うんですよね。特にパンフレットみたいにその場でさっと見たいとか、一気にいろんな情報を見たいっていう場合に、スマートフォンのあのちっちゃい画面でね、ちょこちょこちょこちょこ見るのはね、本当に面倒だと思うんです。紙のパンフレットだったらパッと広げれば、まあ、一気にいろんな情報を見ることができますけど、本当にあの画面ではね、一部分は見えるかもしれないですけど、全体見ようと思ったら小さすぎて何も見えませんしね。で何かを記録しておくっていう場合でもね、やっぱり紙媒体っていうのはいいと思いますよ。僕なんかね、パスワードは全部紙に書いて記録してます。デジタルの専門家っていうのもね、なんかこうかっこ悪いなと思うんですけど、まあ、そういう人たちはね、紙にパスワードをメモしておくのは危険だとか言いますけど、実際にはそれが一番安全で確実な方法だと思います。例えばね、パソコン上にパスワードを記録したテキストデータなんかを保管したとすると、そのパソコンが壊れてしまったらパスワードがわからなくなってしまいますし、そもそもそのパソコンを起動するためのパスワードを忘れてしまったなんてことになったら、全く全部わからなくなってしまうわけですからね。それに最近だとね、パソコン上のデータをクラウドにも保存するなんていうような機能があったりしますけど、でもそのクラウドのサーバーが攻撃されてね、データが盗まれてしまうなんてこともあるかもしれませんし、ともかく自分のパソコンからの情報漏洩よりも、むしろそういうサーバーからの情報漏洩の方が危ないと思うんですよね。まあ、そんなわけですからね、僕は自分の大切なパスワードなんかの情報は全て紙のメモに手書きで書いて保存することにしています。アナログなっていう言い方をちょっと僕嫌いなので違う言い方をしますけど、まあ、ともかく紙に手書きで情報を残すっていうのは本当に安全な方法だと僕は思っています。というわけでちょっと聞いてください。このところね、何でもかんでも電子化したがる風潮なんですけど、僕としてはね、紙でやった方が安全で確実なこと、手っ取り早いっていうことも多いと思うわけですよ。何しろ紙に手書きだったら、その一つだけが自分の情報を記したものなんですけど、デジタルデータっていうものはね、簡単に複製できますし、インターネット上から盗むこともできてしまうわけですからね。紙だったらね、汚れても読むことできますし、破損したって一部分でも残ってれば記憶をたどって復元することもできるかもしれませんし、まあ、ともかく燃えてなくなってしまわない限り、紙に書いた情報というのは消えませんからね。だから何でもかんでも電子化したいとかね、電子化しましょうって言われるこの頃ですけど、まあ適材適所でやるのがいいんじゃないかなと僕は思っています。以上、ちょっと聞いてよのコーナーでした。言ってしまった一言、言えなかった一言。 ここからは言ってしまった一言、言えなかった一言と題してお送りします。誰の人生にもあの時あんなこと言うべきじゃなかったなと思う一言、あの時ああ言っておけばよかったなと思う一言あると思います。僕もたくさんあります。そんな言ってしまった一言や言えなかった一言をここで言うと、そういうコーナーです。先日のことですけどもね、僕初めてある町に行ったんですね。いやまあ実はその町にはね何度も行ってるんですけど、その町の中にあるこの駅の周辺っていうのは今まで行ったことがなかったんですね。でその町はね、子供の頃から利用している電車の路線の駅のある町で、つまりこれまでに本当に何度も、もう数えきれないぐらいにその町を通過はしてるんですけど、これまでに一度もその駅で降りたこともなく町を散策したこともないと、そういう町なんです。全く名前はよく知ってるし、よく通り過ぎるけど行ったことがない町っていう感じの町で、結構ね誰でもあることなのかもしれませんね。でたまたまこの間その町にちょっと用事があって実際にそこに行ったわけなんですけど、なんか思ってたよりもねちょっとこう違う感じの町でしたね。実はいつも通り過ぎる町だけどあんまりよく知らなくって、まあ、とりあえず通過する時の電車とかね、車からの車窓のイメージしかない町で、その町があるっていうぐらいの認識しかなかったので、具体的にどんな町なのかってことは全く知らなかったんです。でその町はね、名古屋のベッドタウンの町で、名古屋の中心地から、まあ、比較的近いところでかなり大規模な団地のある町っていうイメージだったわけなんですけど、僕にとってはまあそういうイメージだけの町で、具体的な情報ってものは全くないわけですね。いつもこの駅で結構多くの人が乗り降りするなっていう印象だったんですけど、駅の形もわからないし、ホームからの景色しか知らないわけですけど、その日はね駅の外、駅前をこうずっと歩いたので印象が変わりましたね。その駅ね、2つの路線が乗り入れている駅なので、まあ、駅自体も思っていた以上に大きかったんですよね。僕はもっとこうこじんまりした駅のイメージだったんですけど、実際には結構大きな駅で、駅の構内にはね商店街みたいな部分があって、いろんな店が入ってたんですよ。あ、この駅って実は結構立派な駅だったんだなってちょっと見直したんですけどもね。いやまあ見直したってのはちょっと失礼な話かもしれませんけど、実際僕はねその駅ってもっとこじんまりしたものだと侮っていたわけですからね。あのキオスクみたいなね、こういろいろ売ってる店もありましたし、飲食店もありましたし、あとはね八百屋っていうか生鮮食料品店もありましたね。僕の地域でこう結構いくつもチェーン店をやってる、その結構有名なスーパーの生鮮食料品店だったんですけどね。まあ、僕としてはその生鮮食料品店ね、以前利用した時に商品の品質に少し疑問がありましたから、まあ、積極的に利用したいとは思わない店なんですけどもね。で何にしても結構な数の人が利用する駅ですから、必然的に駅構内にそうした店ができていったんだと思うんですけど、僕ねそういう構造になってるってことも知らなかったので、結構新鮮でね面白かったんですよね。というような感じで駅を見ていて、まあ、ふと疑問に思った店名の店があったわけです。その店っていうのがパン店のカスカードですよ。前にもねどっかでその名前は見たことがあって、でも別に気にもしてなかったんですけど、まあ、その時はねこう人との待ち合わせで少し時間があったので、じっくり見ていて思ったんですよね。僕が疑問に思ったのは、カスカードとカタカナで書かれた下に書かれている英語表記です。その英語表記っていうのはCASCADE だったわけですけど、これ見て僕ねあれって思ったんですよね。というのも普通に考えればその綴りで書かれる英単語って、まあ、小さい滝とかね階段状になっている滝っていう意味の言葉で、その英単語の発音ってカスケードだからですよ。だから僕ね普通に考えたらここはカスカードじゃなくってカスケードって日本語表記するべきなんじゃないかなって思って、なんかすごく気になったんですよね。あるいは何か意味があってあえてカスケードじゃなくってカスカードっていう名前にしているのかもしれないんですけど、まあその辺よくわからないんですよね。まあ、すごく気になって仕方がなかったんですけど、待ち合わせの相手が来ましたので挨拶をして予定を遂行しようかなと思ったんですけど、その時、まあ、話のつかみでねちょっとこの話しようかなと思ったんです。これって普通に考えたらカスカードじゃなくてカスケードですよねって言いたかったんですけど、すぐに違う話が始まってしまったので、その言葉は言えないまま予定が終わってしまいました。なのでねここで言わせてください。誰がどう考えてもあれってカスカードじゃなくてカスケードですよね。言ってしまった一言、言えなかった一言のコーナーでした。 けしてきましたシンコペーションコミュニケーションですけど、そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。前半ご紹介できなかったメッセージ、ここで紹介したいと思います。今回はこんなのがというテーマで、こんなものが売られるなんてと思ったものについてメッセージいただきました。まずはカンナさんからありがとうございます。こんなのが、ヤギさんこんばんは。
こんばんは。
子供の頃、新学期が始まるときに雑巾を1人2枚とか持っていかなくてはいけなかったんですけど、その当時は自宅で使い古したタオルを使って母に作ってもらって持っていくのが普通でしたが、今は雑巾も売られているんですよね。100均に売られているのを見て、今は雑巾も買う時代なんだと思いました。実際のところ、そういう売られている雑巾を持っていくのが今は当たり前なのか、それとも自宅で作って持っていくのが当たり前なのか、どちらが当たり前なんでしょうというメッセージです。ありがとうございます。前にね、ニュースを見ていたら、保護者に対して学校が学校から自宅までの地図を手書きで提出してほしいっていうプリントを出して、それに対して Google 地図でいいじゃんみたいな反発があるっていう紹介されていたんですよね。まあ確かにね、正確な地図はそれでいいと思うんですけども、でもね、分かりやすい地図を書けるかどうかっていうことで、その親の程度が分かるみたいな部分はあるのかもしれないなと僕はちょっと思ったんですけど、どうなんでしょうかね。まあ、ともかく昔からね、結構学校は家庭に対していろんなことを要求していたわけなんですけど、まあ、そのうちの一つが新学期になったら雑巾を持ってくるっていうものでしたよね。外国の学校ではね、子供たちは掃除をしないっていうのが当たり前っていうことなんですけど、日本の学校では昔からね、自分たちの使う教室は自分たちで掃除するっていうのが当たり前になっていて、実はそうすることによって子どもたちが愛着を持って大切に教室を使うっていう側面もあって、まあ、今では世界的にいい習慣って言われるようになっていますよね。実際にその日本のね、子どもたちが掃除するっていう制度を真似して取り入れている国もあるみたいで、実は日本のスタンダードが理にかなっている、まあ、正しいっていうことは多いんじゃないかなと思ったりします。まあ、日本は自分に自信がないのか何なのか分かりませんけど、すぐに外国の真似をしたがりますけどもね。さて、そんなわけで子どもたちは新学期になると雑巾を家庭から持って行って、それを使って学校の掃除をするわけなんですけど、確かに最近ね、学校に持っていくための雑巾って100円ショップでも売られてますよね。僕もね、それを見て、あ、最近ではこういうもの売られてるんだなと思ったんですけど、自分で作るよりはむしろ買った方が手間がなくていいって考える人も多いんだろうなと思いますね。使い古したタオルを使って雑巾を作って持っていくっていうのは、これ廃品を役立てようっていう考え方で、それをね、わざわざ新品の売られている雑巾を持っていくくらいだったら、むしろね、そういう人が多いんだったら、むしろ学校でまとめて雑巾買った方が面倒がなくていいんじゃないかなと僕は思います。カンナさんからでした。ありがとうございました。そして小森寺さんからありがとうございます。こんばんは。
こんばんは。
少し前のことですけど、コロナが大流行していた頃、全国的にマスクが品薄になっていましたが、その頃ごく普通の不織布マスクがものすごく高騰していましたよね。30枚セットで5000円とか、信じられないくらいの値段になっていて、とてもではないですけど買えませんでした。でも外出するときにマスクをしていないと白い目で見られるという状態で本当に困ったんですけど、そういう時にいつも思うのは、何かが足りない、多くの人が必要必要しているという状況の時は、なるべく冷静になることが大切だということですね。少ししたら状況も落ち着いて普通に買えるようになりましたしね、というメッセージです。ありがとうございます。まあね、コロナの頃にはね、様々なインチキ商品がありましたけど、不織布マスクっていうのはその中でもかなりメジャーなインチキ商品でしたよね。その頃ね、僕ラジオを聞いてたんですけど、ラジオショッピングの時間にね、不織布マスクが商品として出たことがあったんです。で、その当時ね、マスクは本当に品薄で、どこに行っても買えないみたいな感じになっていて、もしも売られていたとしても、メッセージにも書いてくれた通り、30枚で5000円とかね、本当にぼったくりの価格になっていたんですが、そんなラジオショッピングで紹介されていたのはね、確か30枚でね、6980円だったと思います。もう本当に普通のね、何の変哲もない不織布マスクなんだろうと思うんですけど、それをね、何はばかることもなくそんな価格で売ろうとしてましたからね。で、その商品を紹介している人は、これは本当にいい不織布を使った大変いいマスクなんですみたいなこと言ってましたけど、どう考えても何ということもないただの普通の不織布マスクだろうと思って聞いてましたね。世間の風潮としてね、マスクもなしで外出するやつはみたいな感じになっていた頃でしたから、どうしてもみんなマスクが必要っていうことだったわけですけど、 その時流を利用してね、もうほとんど価値のないような、その、まあ、何の変哲もないものを高く売りつけようとしているっていうことに軽く怒りを覚えたわけですけど、まあ、特にね社会が混乱しているときはそうやってボロ儲けをしようと企む連中もね多く出てきますから、本当注意が必要ですよね。今はね、まあ、マスクに関してはすっかり落ち着いて、もうそれを買おうとも思わないくらいの時代になってきましたけど、あの頃はね本当にちょっと社会が異常だと思いましたね。で今は米ですよ。政府がね小麦を放出とか言って、まあ、売り出しましたけどもね、それも結局あまり市場に出回ってませんし、絶対こう値上がりを見越してね、あのこう囲ってる人間がいるんだろうなと思いますからね、今は米を食べないっていうのが一番いいと思います。まあ、多分太平洋戦争もそんな感じでね日本は突入していったんだろうなと思いますし、なんだかその頃のことがねこう疑似的に体験できたような気がしますしね、本当にみんなね何かあっても必要以上にパニックになるのはやめましょうね。誰かが儲けようとするだけですから。小森寺さんからでした。ありがとうございました。そして本日最後はレナさんからありがとうございます。こんなのが、野球さんこんにちは。こんにちは。前にテレビで見ていて、こんなの売るんだというか、私は絶対にいらないと思ったのがガチャガチャの景品です。いらないと思ったのは誰かが書いた料理のレシピが書かれた紙という景品で、確か1枚300円か400円くらいだったと思いますけど、これは本当にいらないと思いました。普通の商品でもこんなの欲しいのいるのかなと思うようなことが多いガチャガチャの商品ですけども、とにかくあのレシピは本当にいらないと思いましたというメッセージです。ありがとうございます。の僕結構ねガチャガチャって好きで、特に最近はねこんなにも細かく作ってあるのかと驚かされるような、もう小さくても精巧なミニチュアとかがね景品になっていることも多いので、そういうものは結構惹かれますけどもね。まあでも自分がね全く興味のない分野のものなんかはこんなの欲しい人いるのかなと思うことも結構あって、例えばね毒のある虫のミニチュアとかね、ちょっと気持ち悪いじゃんとか思うんですけど、でもシリーズ化されてるわけですからね、多分あれは売れてるんでしょうね。まあ、実際例えばねバック・ザ・フューチャーのデロリアンのミニチュアとかだって、興味のない人にしてみればこんなの欲しい人いるのかなと思うんでしょうしね。ただまあそんなガチャガチャの景品の中でも明らかにお金のかかってない商品っていうのもたくさんあって、その最たるものが紙に字が書いてあるものですよね。その誰かが書いたレシピっていうのもね確かテレビで見た覚えがありますし、僕もねこんなの絶対に買わないなって思いましたね。まあ、あるいはそれだってね欲しい人はいるのかもしれないんですけど、どう考えても費用対効果が悪いと思いますし、レシピ本の価格と比べてもね、どこの誰かが考えたかもわからないような料理のレシピ一つに300円とか400円っていうのはやっぱりあまりにも高いんじゃないかなって気がします。まあ、本当にそれが欲しい人にはいいのかもしれないんですけど、大方の人はねネタとして買ってみるっていう感じなんだろうと思いますし、僕はねちょっとこう周りの人を笑わせるために300円も400円も使いたいとは思いませんからね。開発したメーカーとしてはね、まあ、そういう受け狙い需要みたいなものを見越しての変な商品としてそういうものを作ってるんでしょうけど、なんとなくね僕そういうのがこう透けて見えてしまっている気がして、面白いとも思えないんですよね。ほらこんなにも変わった発想面白いでしょってこうなんか押し売りみたいに押し付けられてる気がしてね、やっぱり笑えないですし嫌ですね。まあ僕絶対に買いませんから、どうでもいいといえばどうでもいいことなんですけどもね。レナさんからでした。ありがとうございました。さて今回はこんなのがというテーマで、こんなものが売られるなんてと思ったものについてねメッセージいただいたわけなんですけど、昔こんなのがと思った商品といえば、いろんな観光地でね〇〇の空気っていう何も入ってない空っぽの缶詰が売られていたんですよね。まあ、要するにその土地の空気が入ってますよっていう商品なんですけど、どう考えたってその缶詰を作っている場所の空気が入っているっていう、まあインチキ商品なんですけどもね。でもその〇〇の空気缶詰っていうのは、まあ、一時期は結構売れてたような気がしますし、まあ、その土地のお土産としては結構いい商品なのかなっていう気はしますけどもね。それからね時々行くリサイクルショップの店先に売られていたもので、こんなのがと思ったのがバカでかい女神像ですね。確かね20万円くらいの値段がついてたと思うんですけど、で配送はしないっていう注意書きも貼られていたと思いますからね、その女神像誰がこんなの買うんだよって思ってたんですけど、しばらくしたらねなくなってたんですよね。売れたのか、まあ、それとも置いといても一向に売れる気配がないからもう店が処分したのかは分かりませんけど、でもとにかくなくなってたんです。もしも本当に誰か買ったんだとしたらね、まあ酔狂な人だなと思いますね。 もしも誰か買ったんだったらね、店なんかの看板っていうかオブジェとして買ったのかなと思いますけどもね、自分で作るとか作ってもらうよりは多分安いと思いますし、まさにおあつらえ向きに売られているって思った人が買ったのかもしれませんけど、それからね、これ僕の子供の頃の話なんですけど、子供の頃にね、超能力っていうものがちょっとしたブームになったことがあったんですね。で、その頃に発売されたのが超能力を鍛えるためのファミコンソフトです。そのソフトね、いわゆるゲームじゃなくって本当に純粋に超能力を鍛えるためのトレーニングをするっていうソフトだったんですけど、実際の話ね、そんなのインチキに決まってるじゃないですかね。そもそも超能力なんていうものが果たして本当にあるかどうかも分かりませんし、それを鍛えるためのトレーニング方法なんて確立されてませんからね。でも実際にそのソフトありましたし、多分買ってやった人もいるんだろうなと思うと侮れないですね。さて、残り時間も少なくなってきましたので、次回の番組のお話です。次回は5月9日ですね。5月9日はアイスクリームの日です。1964年のこの日、東京アイスクリーム協会が記念行事を行い、諸施設でアイスクリームをプレゼントしたことに由来して、社団法人日本アイスクリーム協会が1965年に制定した記念日だそうです。まあ、この頃だいぶ暖かくなってきてね、アイスクリームが欲しいなーなんて思うような暑い日も増えてきましたよね。というわけで次回はアイスクリームが食べたいなというテーマで、アイスクリームについてメッセージください。アイスクリームにまつわるエピソード、トリビアなど、アイスクリームをテーマに書いてください。あなたのメッセージお待ちしています。というところでそろそろお時間です。それでは今回も聞いてくださいまして、またたくさんのメッセージもいただきまして、本当にどうもありがとうございました。何か一つでもあなたの心に残る話できていたらなと思っています。シンコペーションコミュニケーション、お相手は柳生慎也でした。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。